後継ぎポット。皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。全世界80億人の方々が聞いてるはずのこの番組。日本経済を支える中小企業の後継ぎさんを応援する番組であり、その後継ぎさんの活動を一般のリスナーの方にも知っていただきたいなと思っている番組です。この番組はですね、収録でやってるわけなんですが、7月の今日は25日ということで、私の40代最後の週の、配信ということで、感慨深いものがあるなと思っております。何が言いたいかっていうと、誕生日プレゼント受け付けてますので、誕生日プレゼントをぜひ持ってですね、私をぜひ探していただいて、直接皆さんお渡しいただければと思いますので、誕生日プレゼント何でもいいのでお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。先ほど誕生日プレゼントの話しましたが、冗談なので本当に持ってこないでくださいね。はい、気持ちは切り替わりまして、木村社長の第4回目のインタビューということで、第4回目だからインタビューを第4回目にして放送します。配信しますということで、木村社長のこのインタビューはですね、本当に何度も言いますが、後継ぎさん社長だけじゃなくて店長とかマネージャーとか部下を、要して仕事をやっていかなければいけないような立場にいる方が非常に勉強になるようなインタビュー内容になっていますので、そういう方々にもぜひ聞いていただきたいなと思っております。木村石鹸工業100周年を迎えましたので、それも合わせて、お話がちょこっとだけ出てきますので、ぜひとも聞いていただければと思います。ではよろしくお願いいたします。
今後、もし、ラジオとかでもちょっと使わせて、後で何に使うかまた説明しますけど、ラジオとかでも使わせていただくんで、せっかくなんで、例えばこんな商品今後出ますとか、そういう新商品のアピールとかもしあったら、ぜひアピールしていただければ。
そうですね。新商品でいくと、新商品ではないんですけど、実は、創業当時は、固形石鹸を作ってたんです。
はい。
石鹸は今実は固形石鹸作ってなくて、液体の石鹸と粉の石鹸しか作ってなかったんですけど、
はい。
今回、創業100年でもう一回ゼロから石鹸屋として、なんかいろいろ石鹸の可能性探ろうっていうので、固形石鹸を一応作ってて発売をしてます。はい。なので、100年ぶり。無理じゃないですけど。でも、固形石鹸自体は別に、もうありふれた商品で。
そうですね。
それでなんか差別化してうんぬんではないんですけど、はい、ただ自分たちが石鹸屋としての出自として、やっぱり、石鹸をやる以上、固形石鹸でやっとかないとダメなんじゃないかということで、
今
で。
なるほど。
でも5年ぐらいかかったんですよ、これも結局。お、
そんなにかかったんですか。
そうゼロ、本当にゼロからやり始めて、最初は結構簡単にできると思ってたんですけど、やり始めるとすごく難しかったんですよね。
どの辺が難しいですか、ちょっと固形石鹸で言うと。
固形石鹸で、完成はもうすでにできしてるっていうか、その市場としてはね、作り方ももう大体決まっちゃってるんですけど、
なるほど。
今、その決まっちゃってるものっていうのは、結構大量生産で、法律としてもめっちゃ作るものは、もうある程度型ができてるんです。
なるほど。
で、それはでもめちゃくちゃ、高い高額な機械で、こう入れて、一気にこう、一日何十万個で作るみたいな、そういうことだったら、機械さえあれば、できなくはない。
なるほど。
ですけど、 僕はそれは やりたくなくて、その、もう、あの、昔ながらの作業で作るやつをやり始めたんですね。はい、まず、そのやり方だと、石鹸になる、固形石鹸になるまでに、一応熟成とかの期間で2ヶ月以上置いとかないといけなかったです。
熟成がいるんですか？
そうなんですよ。で、その、まあ、簡単な方法だったら本当にもう圧力でシュッてやっちゃうんで、すぐできて、1日何十万個ってできちゃうんですけど、僕らはだから本当に2ヶ月、3ヶ月かかってやっと作れるみたいな。それも熟成の仕方とかによって、その、出来上がり違ってるんで、1ヶ月、2ヶ月経たないと出来がどうか分かんなくて、何回も試作しては、
は
ぁ。あれなんか変だなとかっていうのが起きて。で、かつ、今、普通に石鹸としての処方があるものではなく、石鹸って洗った時にやっぱり、その、突っ張り感があるっていう人が多いって。
はい。
それが気持ちいいっていう人もいるんですけど、なんかボディーソープに比べるとなんかちょっと肌が突っ張った感じがするっていう人が多いので、うん、それをどうやってなくせるかっていうのを、石鹸で取り組むので、もうゼロから処方も組み上げて、で、油も、まあ石鹸って油からできるんですけど、どの油を使ってどの油と組み合わせるかみたいなことをやり始めると、まあ無数に条件があるんですか。
ですよね。
それをずっと研究して、その、まあ、実際に作って製造して使ってみる前でも2ヶ月、3ヶ月かかっちゃうので。
へ
ぇー。それで結局なんだかんだ言って今5年ぐらいかけてようやく形になった。
おー、それはすごいですね。
まあでもいいのができたんですね。
あー。それはぜひ発売したら買わせていただきます。
あ、ありがとうございます。
1個100万とかじゃない限りは。それはあれですか、もうお店とかに通さず、例えば EC で直接売ってしまおうとか、なんか販売経路とも今考えてらっしゃるんですか？
はい、今はまだ実際考えてないですけど、卸ができるほどの量がない、作れないっていうのがまだあって、はい、おそらく直販。まあ、EC と、あと工場で直接販売に来てもらうみたいな、そういうだけになると思います。はい。
なるほど。じゃあ、大阪の八尾市近くの方は、ぜひいらしてくださいという感じですね。出来上がったら。
はい、ありがとうございます。はい。
いつぐらいに発売できそうですか？
一応ね、今年の4月目標で動いてたんですけど、多分6月とかになりそう。
あ、6月ぐらいですね。
はい、
夏入ったかなぐらい、梅雨時期かなぐらいのタイミングでお披露目できるかなと。
出ればいいなと思ってます。はい。
わかりました。その際はまた、ぜひラジオとかいろんなメディア使って、ね、私の方からも宣伝しますので、ぜひ教えてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うちの母が、固形石鹸じゃないとダメって言うんですよ。
ああ、なんか結構そういう人もね、いらっしゃいますね、肌弱い方とかは。
はい、あ。本当に固形石鹸しか使わないですね。シャンプーだけは別ですけど。
はい、はい。
それ以外はもう全部固形石鹸で、顔も固形石鹸で洗ってるし、まあ多分体も固形石鹸で全部洗ってるんですよね。まあ、なんていうかその使いにくいんじゃないのとかって何回か言うと、いや、もうこの感覚ですごく馴染んでるから、もう固形石鹸じゃないと、なんだろう、こう、安心感がないみたいな、なんかそんな感じで言ってたんで、へえ、そういうもんなんだなとかと思って。ありがとうございます。だから最後に、後継ぎの方に何かメッセージとか、はい、まあ何でもいいんですけど、アドバイスでもいいですし、文句でもいいですし、何かあれば一言、後継ぎの方に対してお願いします。
でも、後継ぎの皆さんってでも本当すごいと思うんですよ。僕はだいぶ恵まれてる方ですけど、やっぱり、ほとんどの後継ぎの方っていうのが、まあ、そう、本当に成熟して、結構衰退に向かうような産業の市場で、はい、先代が培ってきたものが、だんだん陳腐化していく中で入られて、はい
うん、
で、社内も、親父さんとかベテランさんとかが、すごい支配的な中で、新しいことに取り組んでいって、なんとかこう会社を立て直さないといけないみたいな状況に追いやられてるとか、そういう状況の方が多いですよね。
はい。
でもなんかその後、そういう後継ぎの人たちが活発化して、その、今、成熟した企業たちが新しいなんか、イノベーションを起こしていくと、本当でも日本はね、変わると思うんです。ベンチャーとかスタートアップがいっぱいできるのも大事だけど、そういう後継ぎがめっちゃ活躍する社会は、実は日本の未来にとってはすごいいいんじゃないかなと思って、
そう
ですね。まあ、その一役を担ってると言っても過言ではないから、
はい。
まあ、今はね、すごい辛い経験とか、大変な立場に立たれてる方多いと思うんですけど、頑張ってね、新しい市場とか、新しい社会を作っていくのに、一緒にやっていきましょう、ということをお伝えしたいです。
ありがとうございます。本当、後継ぎさん同士で、まあ、単なる飲み会もいいですけど、それ以外のビジネス同士でこう、つながっていくと、もっと日本の経済は良くなっていくんだろうな、と、すごい思ってて。
いや、本当そう思います。
うん。なんで、そういう場を最終的にはちょっと作りたいなと思ってるので、まあ、いろいろとまた、お誘いをおかけするかもしれませんが、その時はぜひともよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。では、なんか話し足りないこと何かありますか？話があれば、あと2、3分ぐらい時間、まだ大丈夫なんで。
そうですね。なんか、後継さんとね、よく、絡むんですよね。絡むっていうか、
はい、
僕がたまたま年齢40超えてから後を継いでて、はい、大体のなんか事業承継やる方って20代後半から30代ぐらいで入られるケースが多くて、
はい、
若いんですよね、はい、立場的に社内で、
はい、
やっぱり若いっていうことだけで舐められたりとか、
はい、
なかなか立場が低かったりとかするから大変だろうなと思って、はい、まあそれでまあ僕とかがそうですね、メンター的な立場で、まあ、アドバイスではないですけど、
はい、
自分だったらどうしたかとか、自分はどうしたかみたいなことが、で、まあ、なんかね、誰か、そういう人を見つけて、相談してるとか、なんか、もう僕もそういうの相談で乗れますんで、困ってることあれば。
ありがとうございます。ぜひとも、僕の相談にも乗ってください。
そうです。
ありがとうございます。じゃあちょっと一回録画の分は一旦終わらせますのでちょっと締めますけど、はい、その後ちょっとまた少しお話しさせてください、
はい、
では今日のゲストは、木村翔一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。木村社長のこのインタビューの中で私が一番記憶に残っているのが、心に残っているのが、責任を取るということと責任を果たすということの違い、これはすごく勉強になったなと思ってます。日本人っていうのは、まあ、これちょっとマスコミの方聞いていただいてると非常にごめんなさいなんですが、マスコミのやっぱり悪い影響ですぐ責任を取れ責任を取れと言って辞めさせる傾向が日本って強いのかなと思ってるんですが、そうじゃないよねと。責任を果たす、最後まで例えば会社なら会社で会社を発展させていくとか、事業計画を達成させていくとか、そういうことが必要な責任の果たし方っていうものがあるんじゃないのっていうところをこの木村社長がお話をしてくださって、非常に記憶にも残ってるし心にも残ってるんですね。だから責任を皆さん果たすように、責任を取らないようにしてくださいっていうような、まあ、そういう僕の記憶なんですけども、なかなかこういう一つ取ってみても面白いですよね。責任を果たす、責任を取るのこの違いっていうのを理解できてる人っては多分ほとんどいないんじゃないかなと思います。あと木村石鹸工業株式会社さん、今年100周年迎えますので、確か9月だったと思います、ごめんなさい、正確には木村石鹸工業株式会社さんのホームページ見ていただければと思いますが、確かイベント やるっていうふうに言われてたと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思っております。ではですね、次回からは今度はまた別の方のインタビューを皆様にお届けしていきたいと思っておりますし、 私第1回第2回第3回の木間社長のこのインタビューの配信で今ふと思い出しましたが、私の FM ラジオでの番組の宣伝を全然してなかったなことを言うことに気づきまして、レインボータウン FM というところと、ラジオフチューズというところと、コミテン天神 FM ですかね、福岡の、こちらでですね、この後継ぎさんをキーワードにしたテーマにした後継ぎの風という、番組をやっておりますので、ぜひとも皆様、ググっていただいて、出てくるかな、ググってすぐに、まあラジオフチューズとか、レインボータウン FM とか、コミテン、まあ、天神、旧天神 FM で検索していただいて、後継ぎの風とキーワードを入力していただくと何らかの情報は出てくるはずなので、そちらをご覧になっていただいて、生放送で聞いていただいてもいいですし、もしくは、リッスンラジオというアプリで聞けますので、そちらをダウンロードしていただいて聞いていただければなと思います。このリスラジオは3曲、どの曲の3曲のどの曲でもこのラジオ、ごめんなさい、リスンラジオというアプリで聴けますので、ぜひ、聞いていただけると嬉しいなと思っております。はい、木村社長の話に戻りますが木村社長のこの話は本当に、素晴らしかったですね、ということで、次回からはまた違う方のインタビューで、皆様にお届けできればと思っております。ありがとうございます。したでしょうか、後継ぎポッド。今日の回は木村社長のインタビューの最終回ということで、皆様にお聞きいただけたかなと思います。先ほどの FM ラジオの番組の宣伝ですが、このエンディングテーマのところ、エンディングのトークのところで元来お話しすべきでした。失礼しましたということで、皆様この生感があっていいんじゃないかということでね、ディレクターの方にも言っていただいて、生感、生放送感、これ収録ですみたいなね、そんな感じで、ちょっとスタッフ同士で笑い話になってしまいましたが、しかし本当にラジオもこの3曲ネットではないんで、各局によって同じテーマの番組ですけど中身が違うというね、この面白さ、これ非常に面白いんじゃないかなと思って、ちょっと今回狙ってみたんですけども、皆さんぜひね、同じテーマの同じ番組なのに、同じ名前の番組なのに全然違う内容になってんじゃんっていうね、そしてどこの曲が一番良かったかっていうことをこっそり教えていただけると嬉しいなぁなんて思ったりもしてます。で、また10月以降改編があると思うんで、また進化していくとは思いますので、7、8、9の3ヶ月間はですね、このラジオ番組に同じ名前、同じテーマでやって、ちょっと放送する時間が、時間帯っていうか、時間が、放送枠の時間が、それぞれちょっとずつ違うんですけども、まあその中でどこの曲のラジオ番組が一番面白かったか、この後継ぎの風という、ラジオ番組が面白かったかというところをですね、info@wbu.jp、 いきなりメールのアドレス言うなよっていうことで、info@wbu.jp の方に、info@wbu.jp の方に感想をぜひとも送っていただけると私が喜びます。はい、それから YouTube がですね、まあこの時点放送、この配信している時点ではどうなってるか分かりませんが、この収録している今日現在、登録者数が伸び悩んでます。皆様のお力を、清き1登録をぜひよろしくお願いいたします。 後継ぎと経営のチャンネル、後継ぎと経営のチャンネルということで検索していただくと、 YouTube で検索していただくと出てきますので、ぜひ登録をお願いいたします。そしてこのポッドキャストもフォローよろしくお願いいたします。そして私の X もフォローをお願いいたします。 X はアットマーク次太郎、アット次太郎、アット次太郎ということで覚えてください。ということで宣伝ばっかりですね、今日はもうすいません、本当に面白いトークなんか一つもなくて、今日はもう盛りだくさんの宣伝で終わらせませんというのは冗談で、本当におそらく梅雨明けしてるはずですので、皆さんバーベキューに、海に、旅行に、またお盆もね近づいてきますので、里帰りする方もいらっしゃるでしょうし、まあ、学生の皆さんは夏休みに入ってるはずですので、まあ、水難事故とかね、そういうのだけにはくれぐれも気をつけていただいて、いっぱい遊んで夏の思い出を作っていただきたいなと思います。若い人たちもし聞いてたら、本当に余計なお世話だよという一言言いますので、ぜひ聞いていただきたいんですが、本当に若い時間っていうのは一瞬で終わりますから、若い間は本当に楽しんでください。年取ってももちろん楽しめるんですけど、若い間にしかできないことっていうのがやっぱあるので、ぜひ若い人たちには特に遊んでいただければなと思っております。勉強なんてしなくていいからはい、ということで後継ぎさんと最後全然関係ない話ばっかりになりましたが、また来週からはですね、違う方のインタビューをお届けできますし、まあ、多分まだだいぶ今回の収録よりは慣れてると思うので、もう少しまともなトークが僕もできてるはずだと思いますので、こうご期待ということで、ぜひともまた引き続き皆様のお耳に、かかれればと思っております。お耳にかかれればという言葉合ってんのかな、ちょっと自信がありませんが、はい、ではまた来週お会いしましょう。またねー。